3月11日には、東日本大震災から6年目を迎えます。なおかつ現在も避難所で、被災された方に、お見舞いを申し上げるとともに、昨夜は壱岐市で、五奈良町で火災がございました。怪我をされた方もおられましたので、その点につきましても、お見舞いを申し上げたいと思います。それでは一番、赤木隆久が通告に従いまして、市長と、教育省に、質問をさせていただきたいと思います。まず質問の事項として1点目に、条例規定の遵守についてということで、市長に対しまして、大きく2点、そして、細かく、1点目につきは、つきまして2つ、2点目につきまして3つ質問をさせていただきたいと思います。まず1点目に、壱岐市職員倫理規定というのがございますが、それについて質問させていただきたいと思います。一番目に、職員の倫理規定遵守のための研修等は行っているのかと、ましてや、回数、頻度、内容等についてお聞かせ願いたいと思います。二点目に、この壱岐市職員倫理規定というのは、平成23年に、施行されましたが、施行以降、壱岐市職員の倫理規定違反は何件あったかということをお聞きしたいと思います。2番目に、壱岐市政治倫理条例についてお聞きしたいと思います。この壱岐市政治倫理条例のについてということで、一つ目に、壱岐市市長にお答え願いたいんですが、壱岐市政治倫理条例はなぜ必要かと思われるかということをお聞きしたいと思います。2番目に、平成21年4月1日から施行され、今日まで、壱岐市政治倫理審査会で審議された案件は何件あるのか、またその案件はどのようなものかということもお聞きしたいと思います。3つ目に、平成28年5月壱岐産業を入札除外した件というのがございますが、この件が壱岐市政治倫理条例に違反している可能性があると思われますが、このことについて市長の見解を伺いたいと思います。以上のことについて市長の、見解を伺いたいと思います。
赤木議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
1番、赤木隆久議員のご質問にお答えいたします。1点目の条例規定遵守についてということでございます。その前に、昨日議会の冒頭でお詫び申し上げましたけれども、壱岐市政治倫理審査委員の任期が満了しておりまして、その後の委員選任ができておりませんでした。改めましてお詫びを申し上げます。まず壱岐市職員倫理規定についてでございまして、その小項目、職員の倫理規定遵守のための研修等を行っているかということでございます。2点目には、平成23年施行以来、壱岐市職員の倫理規定違反は何件あったかということでございます。壱岐市職員倫理規定、平成16年訓令の第24号でございますけれども、第1条に目的として、関係業者等との接触等に関し遵守すべき事項を定めることにより、職務の遂行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保するとされております。この規定の目的に照らし、職員に対しまして、これまで行いました研修等につきましては、合併後においては4回行っております。まず平成21年に、公務員としてのあるべき姿の規律規範を身につけ、公務員倫理の徹底を図り、不祥事防止に取り組むという内容で、全職員を対象としてコンプライアンス研修を開催いたしました。次に、翌平成22年には、公務員として法令遵守の重要性を再認識し、公務員倫理の徹底を図り、不祥事が起こる原因とその対策について研究するという内容で、係長以上の職員を対象に、コンプライアンス研修と公務員倫理研修をそれぞれ実施をいたしました。直近では平成24年に同様にコンプライアンス研修を行っております。しかしながら、25年以降、 人事評価研修、あるいは公会計研修など、法改正等に伴う研修、また本年度においては、財務規則を中心として、財務事務全般に理解を深めることを目的に、契約事務研修および財務会計事務研修などを重点的に実施してきておりまして、職員に対する倫理研修は25年度以降行ってきておりません。しかしながら、ことあるごとに24時間365日公務員である、このことを忘れないように職員には常に申しておりまして、今後においても常に高い倫理観と使命感を持って行動ができるよう、職員の意識改革と職場風土の改善に取り組んでまいりたいと考えております。なお、この訓令の施行以来、この規定に照らしたところでの規定違反は一件もございません。2点目の遺棄し政治倫理条例についてでございます。私に対する質問で、遺棄し政治倫理条例はなぜ必要と思うかということでございます。この遺棄し政治倫理条例の必要性は、当該条例の第1条目的に謳われているとおりでございます。市民皆様から市政を付託された市議会議員及び市行政を担当しておる私どもが当然に持つべき行動規定を定めたものであり、その権限や地位を利用して事故または特定の者の利益を図ることないように定めた条例であります。2点目の今日まで、審議された案件は何件あるか、どのような案件かということでございますが、遺棄し政治倫理審査会の対象となった案件は今日まで発生をいたしておりません。この会議につきましては平成22年2月2日に開催をいたしましたけれども、会議の内容は委員の委嘱状交付6名、そして会長の選任、審査会の概要等の説明であり、案件審議審査は行われていないというところでございます。それから3点目の、私の先ほど来問題になっております、入札問題について違反している、この本条例に違反している可能性があるということでございます。所見をということでございますけれども、赤木議員はそれに抵触していると今お考えであるということでございますけれども、私は先ほど来申しますように、あくまで遺棄し建設行為の指名基準にのっとり判断してした事案でございまして、政治倫理条例に抵触するとは考えておりません。
はい、議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、それでは、今お答えいただいたことに関して、一つずつ、再質問をさせていただきたいと思います。まず、職員倫理規定遵守のための研修等というのが、行われていることを一応理解いたしまして、平成23年以降の施行より、政治倫理規定違反は0件だということで、職員の方たちはそのように、素晴らしい、研修を受けて、理解をした上で、倫理規定を守っているということが改めて分かりました。ありがとうございました。2番目の遺棄し政治倫理条例について、市長のお答えがありましたので、いくつかですね、少しずつ指摘をしていきたいと思いますが、今回の告訴等で告訴されたことですね、指名除外についてですが、それが遺棄し政治倫理条例のどの部分に抵触しているかということを今回考えてみました。で、市長が、平成28年9月会議で、呼子議員への答弁をされたところの、その答弁から、答弁された言葉をですね、一つずつ検証していきたいと思っております。まず一番最初に、紙を用意しまして、
わかりますかね。
はい、これが市長が、呼子議員への、答弁をされたところです。市長の言葉で、3番呼子議員の一般質問、市長選挙において反対業者に対する入札資格者除外措置についてということでご質問を受けましたと。この質問については中原市長に答弁を求められていますけれども、この指示は私がいたしましたので全責任は私にございますと答弁されております。 これはこの指示ということは市長選挙において反対業者に対する入札資格者除外措置ということの指示を、されたということに、なると思います。先ほども市長が政治倫理条例の、必要性はどこにあるかということは、目的に書いてあるということで、お話をされましたが、この目的をちょっと、パネルを用意しました。政治倫理条例の目的第1条ですね。壱岐市政治倫理条例目的第1条、この条例は市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その付託に応えるために壱岐市議会議員、以下議員という並びに市長副市長および教育長以下市長等というが、市民全体の奉仕者として人格と倫理向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないように必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とするということで、市長は、必要性っていうのはですね、必要性って何かということなんですが、ちょっとそこの文言からいきますが、必要性とは、それがないといけない。それをしなければならないというのが、いわゆる必要性という言葉です。市長は、今さっきもおっしゃいましたが、壱岐市政治倫理条例の必要性は、この目的にあるということですので、この目的が、のことを言ってありますが、この今さっきの指名外し、指名除外措置の指示をしたということは、ここの目的の中に、いやしくもその地位による影響力を不正に行使してというところに、まずここに抵触しているのではないかなと、私は思いますが、まずこの点について市長は、どう思われるかお聞きしたいと思います。
はい、白川博和市長。
赤井議員の今のお考え、赤井議員はそうお考えになっているということで受け止めさせていただいております。私は全責任が私にあるということは間違いございません。指名委員会の中で、それはトップは副市長でございますけれども、そのことが決裁で上がってまいりました。そういった中で私は壱岐市建設工事建設工事の指名基準にのっとって、私は信頼関係が損なわれているということでですね、それは除外というか、指名をしなかったと、指名をもう一度、このことについては、司法の場で答えさせていただきたいと思っております。そこで、今、赤井議員の考え方が、今ルール述べられましたけれども、私はそうは考えていないということを申し上げたいと思います。
議長。
はい、赤木隆久議員。
市長、ですね、私は壱岐市政治倫理条例について、抵触がないかということでお話を聞いておりますので、司法の場で争うことはまた司法でしっかりやられてください。私は市長が決められた、この市長自ら決められた条例について抵触してないかということについてお伺いしています。もう一度改めて言いますが、市長が指示されたのは、市長選挙において反対業者に対する入札資格者除外措置ということを指示されたわけですので、先ほど、指名基準ということが何回かおっしゃってますが、その指名基準は現時点では私もちょっとよく調べてないので分かりませんが、市長がやられたことは市長選挙において反対業者に対する入札、資格者除外措置ということを指示されたわけですので、まずこのことは、そうされたということですね。 指名基準がうんぬんかんぬんということは、ちょっとまたそれは別の話であって、市長が司法の場でお話しされることは、それは司法でされてください。今、私が言っているのは、何回も言います、壱岐市政治倫理条例に抵触しないかということをお話ししておりますので、この壱岐市政治倫理条例のことについて、この場で市長は、お話はできないでしょうか。
はい、白川博一市長。
先ほど申しますように、政治倫理条例には抵触していないと考えているところであります。
はい、議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、まず、今の時点で市長は、抵触していないとおっしゃっておりますので、それではちょっと次の、お話をしていきましょう。それではですね、なぜ入札を除外されたのかということで、市長も先ほどお話をされていますが、信頼関係がなくなったからということでお話をされています。この信頼関係がなくなったというのは、市長選挙で反対した業者だから信頼関係がなくなったというところで、お話をされていますが、この、先ほど必要性として目的で挙げられましたこの目的の第2条にですね、一つありますが、これはですね、壱岐市政治倫理条例の、議員及び市長等の責務というところの第2条にあります。議員及び市長等の責務、第2条。市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し、自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならないと。いうのが第二条にあります。高潔性とは何かということですね。まず高潔性、分かりにくいですね。高潔性とは、人柄が立派で利欲のために心を動かされないことということです。この高潔性を明らかにしなければならないというところで、まず市長は、信頼関係がなくなったということでお話をされていますが、この、責務の中にですね、議員及び市長は市民の信頼に値する倫理性を自覚しというところになっているんですが、本来市民からですね、信頼されなければいけないのが、市長がですね、その市民を信頼がなくなったという、答弁をされているところがですね、私はどうも引っかかりということで、これは明らかに私が考えるには、市長の自己の利益、個人的な利益にのために、入札を除外したのではないかなというところで、まずこの第2条のですね、議員及び市長は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んでその公決性を明らかにしなければならないというところについて、抵触していると思われますが、市長は、この点についてどのようにお考えですか。
いうことです。その、はい、白川博一市長。
自ら公決性を争わなきゃいけない、そのとおりだと思います。残念ながら、私には、議員が求められるまでの公決性はないかもしれませんけれどもですね、私は先ほどから申しますように、あくまで、法令にのっとって、行ったということでございますから、私はそのことによってお前は公決性は全くないということには当たらないと思いますし、それは、私もそうでございますし、議員皆様方、副市長、教育長も一緒でございます。そのことについてやはり公決性を保つように、努力していきたいと思っております。
はい、議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、この議員及び市長との責務の2番に、議員及び市長等は、すみません。あ、そうですか。議員及び市長等は常に市民全体の 市民全体の利益を擁護し、いやしくも特定個人団体の利益を求めて公共利益を損なうようなことがあってはならないということがあります。ここでもう一度言いますが、議員及び市民等、市長等は常に市民全体の利益を擁護しという言葉があります。擁護、擁護とは何か、常に市民全体の利益を擁護し、擁護というのは侵害や危害からかばい守ることということです。これは市民が市民の全体のために利益を、ね、提供しようと、そのために、いろんな侵害や危害からかばい守ろうと、そういうことを、まあ、私たち議員及び市長等に責務にしているわけです。これが壱岐市政治倫理条例にありますが、市長はこの2番の議員及び市長とは常に市民全体の利益を擁護しという文言ですね、またその後に卑しくも特定の個人団体利益を求めて公共利益を損なうことがあってはならないということで、この擁護というところが、私は、まあ、その一定事業者をですね、入札資格者から除外するということは、この擁護できてないのではないかなと思いますが、市長はこの擁護できてないという私の指摘についてどう思われるかお答えになります。
はい、白川博一市長。
今日はだいぶ国語の勉強させていただいておりますけれどもですね、今おっしゃるように市民全体の擁護でございます、うん、はい、個人の擁護でございません。私は市民全体の擁護を常に心がけております。
はい、議長。
はい、赤木隆久議員。
まあ、市長のその力強いですね、市民全体の、まあ、利益を考えてあるとおっしゃいましたが、そう言いながらも自分の選挙に応援されなかった業者を指名から外されたわけですよね。それは市民全体の擁護になってないんではないかなと思いますが、ちょっと擁護ですね、擁護というのは侵害危害からかばい守ることということです。これ反対の言葉ですね、反対の言葉、これは侵害なんです。相手の権利や利益を不当に侵し、損害を与えることですね。本来、私たち議員及び市長の責務は、いわゆる市民全体の擁護しなければいけないですよ。これが、今回、市長が、入札資格者を除外されたことは、私はこれ侵害してるんではないかなと。全く反対の言葉のことをされてるんではないかな。侵害ですね。相手の権利や利益を不当に侵し、損害を与えること。まさしく、この、壱岐産業さんは、入札を除外された結果、会社が維持できなくなり、会社を畳まれて、従業員さんも、辞められることになった。まさしくこれは、相手の権利や利益を不当に侵し、損害を与えてしまった。市長は、本来、責務として行わなければいけない。議員及び市長等は常に市民全体の利益を擁護しということで、擁護できてないのではないかと思いますが、この点について市長のご見解をお願いします。
はい、白川博一市長。
今そこの文章をもう一度よく読んでいただきたいと思います、はい、不当に侵害した、はい、不当にということは、あなたは私が法を犯しているということを言っておられるんです。私はうちの規則にのっとってですね、対処したわけでございますから、不当というのには当たらないと思っております。
議長。
はい、赤木隆久議員。
ちょっと今の不当というところがどこか当たるか分かりませんが、私はこの、議員及び市長の責務の中の2位ですね、議員及び市長等は常に市民全体の利益を擁護しというところですので、この中に不当という言葉は全くありませんので、
侵害あるじゃないですか、前のことは侵害あるじゃないですか、侵害を見せてください、侵害の、
いや、市長手を挙げて発言されてください。
はい、白川市長。
その侵害の意味の中にですね、不当に利益をということを、不当に侵し損害を与えると書いてあるわけです、
はい、
私はその不当にということをですね、うん、私は不当だと思ってないということを申し上げているんです。
はい、議長。
はい、赤木孝久議員。
はい、市長はこの、まあ、侵害はしてないということですね。あの、私はですね、今、比較、ですね、本来、すいません、議長いいですか、はい、はい、議員及び市長等の責務の中の、2に、議員及び市長等は常に市民全体の利益を擁護しという言葉がありますと。その中の擁護ができてないのではないかということで、その擁護の反対の言葉で、侵害、市長はこれは擁護できずに侵害されているのではないかということを指摘させていただいたわけですが、このことの侵害の中に不当があるから、市長は私は不当ではないということをおっしゃりたいわけでしょうでしょうか。よろしいですか。はい、まあ、市長がそうおっしゃるなら不当ではないということで、私の指摘とはまたちょっと話が食い違ってますが、まあ、市長は不当に、相手の権利や利益を不当に犯して損害を与えてないということで、まあ、擁護できているという見識ということですね。はい。まあ、それ、まあ、聞いてある方が、まあ、それが、市長が不当に市長の地位を、生かしてですね、指名を外したというところじゃないということで市長が思われているということですが、まあ、今市長がですね、いくつかお話しされた中で、まあ、以上3点ですね、これの政治倫理基準の2で、に考えますと、まあ以上の3点をですね、この政治倫理、の基準の2にですね、書いてありますが、議員及び市長等は、全校の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。ですか、ですかね。議員及び市長等は全校の政治倫理基準に違反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならないということが書いてあります。このことをですね、まあ私なりに解釈しますと、まあ市長はですね、こういうふうな、今私がしてきた3点、それ以外にもですね、多分今日お集まりの方なり、議員の皆さんはですね、まあちょっとおかしいなと、これは疑惑があるなというふうに思われた方がおられるかもしれません。私はこの、政治倫理基準にのことを考えるとですね、市長はですね、市民に対して、この、ですね、すいません、疑惑の解明に当たるとともにというところで言うとですね、この疑惑が持たれたことについてですね、まあ、公の場で記者会見等を行ってですね、私はこういうことは、まあ、疑惑に思われていますが、まあ、潔白であると、まあ、この議会の場以外にもですね、まあ、記者会見等をされてはどうかなと思いますが、この提案について市長のお考えをお願いします。
はい、白川博一市長。
まあ、率直に申しまして、その考えはございません。と申しますのも、この今、赤井議員がお勧めになっている壱岐市倫理条例のですね、政治倫理条例の、ことで今、お話になって私の刑事訴追とは別だとおっしゃってますけども、明らかに、その申し上げることがそこに影響するということははっきりしているわけでございます。従いまして、全然関係ないことを言っているんだとおっしゃいますけれども、憲法あるいは刑事訴訟法あるいは民事訴訟法のですね、趣旨にのっとりまして、その答えには発言を控えさせていただきます。
議長。
はい、赤木孝久議員。
ですね、まあ、市長のお考えをもう一つ聞きたいんですが、司法で争われることとですね、この、まあ、市長がですね、定められた壱岐市政治倫理条例で、いわゆるこの地方自治で話すことですね、決めることっていうのは、同じことなんですかね。司法のやることと、この場で条例に違反してるんではないかっていうような、いろんな、まあ、疑義を持たれたことについて解明することとは、全く同じことだから、 説明はできないというお考えなんですね。
はい、白川博一市長。
まさにそのことを判断するのが政治、臨時審査委員会でございます。
議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、まあ、市長が自らですね、政治臨時委員会のことをお話したので、ちょっともうちょっとお話をしたいところです。ちょっと時間の都合もありますので、じゃあ、その政治臨時審査委員についてちょっと、いくつか質問をさせていただきたいと思います。ですね、もうちょっと、頑張れよという声も聞けそうなんですが、ちょっと時間の都合ですので、壱岐市政治倫理審査会についてですね、ちょっといくつか質問させていただきたいがと思いますが、まず今回ですね、市長が昨日、まあ、3月6日に市民からのお尋ねがあって、まあ、政治倫理審査委員が3年間不在であったことに気づいたということをお話しされました。その時点でまず、市長がですね、3月6日に市民からのお尋ねがあり確認をしたところ、うんぬんかんぬんということをお話しされましたが、確認をしたところって どこに誰が確認をされたんでしょう。はい、
はい、白川博一市長。
私は条例もそうでございますけれども、各付属機関のですね、委員をすべて任期もすべて、暗記をしておるわけでございません。したがいまして、確認をしたということでございます。
議長。
はい、赤木高久議員。はい、
ということは市長が、確認をされたんですよね。それどこに確認をされたのかだけ。
はい、白川博一市長。
職員はすべて壱岐市長の命で仕事をいたしております。従いまして、私本人が確認するとか、担当課長が確認する、それもすべて確認したということになるわけでございます。
はい、議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、市長が担当課に確認をされたということですね。はい、まあ、その担当課に確認されて、担当課がですね、まあ、長崎新聞の、長崎新聞のですね、まあ、取材に担当課の方が、まあ、14年1月以降の任期満了時に審査する案件がないとの理由で後任を任命しなかったというお話をされているようですが、案件がないので、後任を任命しなかったというところは、まあ、市長のお考えと一緒なのかだけお伺い願います。
はい、白川博一市長。
その件については、その返事をした職員が認識が全く間違っておりまして、これはあるないにはかかわらず条例違反でございます。
はい、議長。
はい、赤井隆久議員。
条例違反というお答えがありましたので、まあ、どの条例のことをおっしゃっているのかちょっとわからないんですが、どの条例について違反ということでしょうか。市長、すいません、お願いします。
はい、白川博一市長。
私が申し上げておるのは、審査会は6人の以内の委員を持って組織すると書いてあるわけです。組織することができるとは書いてないわけです。できるならですね、それでいいと思います。しかし組織するという明言されておりますので、これはこの条例に違反しているということを申し上げております。
議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、すいません、ちょっと勉強不足で、市長のお手間を取りましたが、この審査委員ですね、まあ、案件がないというのはもうその担当課の、まあ、方が間違われたということで、まあ、担当課の方も慌ててそういう答弁をされたのかなと思いますが、まあ、この、まあ、市長もですね、その委員の選任に、まあ、一人一人のことをわからないということをお答えされましたが、実はこれ平成24年からですね、平成25年、26年、27年、28年、29年と本年度も含めて壱岐市政治倫理審査会委員の報酬6人分 7万2000円が毎年予算計上されていますが、この予算計上をされていたことは市長ご存知でしょうか。
はい、白川博一市長。
そこまで、詳しくは私は記憶をしておりません。
議長。
はい、赤木隆久議員。
市長の今のお答えに私もちょっと若干凍りついてしまいましたが、私もですね、今回こう委員が選任されていないということは、良くないことだなということは思いました。しかしながら、委員がいるということは、報酬自体が予算計上されているのではないかなということで、調べたところ平成24年は、ですね、当初でしたのおられた予算も発生して、その後、決算もされているようですが、その後平成25年、26年、27年、28年、ましてや今年度も、今回ですね、市民のご指摘がなかったら、またもしかしたらこれ委員いないまま予算計上されてですね、これはもう本当私たち議員も反省しなければいけないんですが、この委員の存在すら分からずにですね、予算を、もう私も議員になって4年目ですが、そのままずっとこれを、賛成して、通してきたというのは本当反省すべきところですが、これ予算計上されていながらですね、委員が選任されない、されていないと、これですね、本当に市長、問題だと思うんですよね。で、こういう問題点もありながらですね、今後ですね、この政治倫理条例についてですね、本当に今までの指摘と、ましてや今回この委員の不在ということに関しては、やっぱり議員もですね、今日皆さんお聞きの上でですね、これはちょっときちんと市長に何か責任を問うことをしなければいけないなということを改めて思われると思うんですよね。だからこれは今後は議員として議員一丸となって、私たち議員も襟を正すことと、で市長にも襟を正していただくことは、行動をしなければいけないと思っております。で、この委員の選任に関してはですね、やはり今回ですね、市長は早急に委員を、選定するということをお話しされました。これ僕も疑問に思ったんですが、委員選定はなんで今回早急に行うのかというところですね。指摘があったからなのか、それもしくは、市民から、政治倫理審査会を行うようにという、案件が上がったから、委員を選任するのか、どちらかちょっと市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
はい、白川博一市長。
今のご質問は大変、私にはこうどうしてそんなご質問なさるかな。委員がいなかったからけしからんとお叱りいただいた、はい、当然のごとく早急にそれは委員を選任いたしますよ。当然じゃないかと思っておりますけど、おかしいですか。
議長。
はい、赤木隆久議員。
市長が本当けしからんとおっしゃる気持ちもわかりますが、私がですね、すいません、はい、そうか、けしからんですね。確かにですね、予算計上しながら委員が今までいなかったこそけしからんなと、思いますが、市長も、その件については、反省をされていると思いますので、この点については今年度早急に、今年度もあと残すとこ何日かです、今年度も予算計上されてますので早急にという点で、いつまでにその選任されるのかだけ言っておか。
はい、白川博一市長。
すでに選任をいたしました。弁護士2名、大学教授1名、学士経験者3名でございます。任期につきましては4名の方が29年3月7日から33年の3月6日まで、2名の方が29年3月9日から33年3月8日まででございます。
議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、すでに選任されたということで、1点だけ、 実はこれ、ですね、とある自治体で、この政治倫理審査委員にですね、顧問弁護士をですね、入れて、ちょっと問題になったところがございますが、今回はその顧問弁護士はその中には入っていないことだけを確認したいです。
はい、白川博一市長。
当然でございます。顧問弁護士などをこれ入れる、それはもうとてもではございません。
議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、ですね、この委員では委員の選任に関しましては本当に予算計上されていながら私たちのチェックも甘かったと思います。今後はですね、本当政治倫理審査会にかからないことが一番であって、この政治倫理審査委員にですね、審査会を、開かれないようなですね、政治倫理をですね、議員並びに市長は、党もみんな襟を正していかなければいけないと思っております。ですね、この件に関して一点、お願いというかご要望がございます。今回この委員にですね、空席があったということはですね、やはり私たちもチェック機能が甘かったなと反省すべきところです。その点に関しまして、このいろんな委員なり審議会の名簿等をですね、ぜひできれば 議会にですね、資料として提出していただきたいと思いますが、この点についてお伺い願います。
はい、白川博一市長。
そのようにいたします。
はい、それではよろしくお願いします。市長に対しては以上です。ちょっと時間ございませんので、教育省について、最後、1点だけ質問させていただきたいと思います。安全安心な街づくりということで、平成29年1月31日火曜日に、4時ごろ壱岐市芦部町路上で下校中の児童が黒い車に乗った男性から手招きされた事案が発生しました。前回も私をお話、提案させていただきましたが、この、壱岐の宝と市長も常々おっしゃってます、この子どもたちをですね、守るために壱岐市内の児童への防犯ブザーの対応を再度検討すべきだと思いますが、教育長のご見解をお願いいたします。
はい、久保田教育長。
1番、赤木議員の質問にお答えをいたします。おっしゃるとおり、12月の会議で同じ質問をいただきました。その時の答弁が十分でなかったようで、今回の質問になったことと、ご指摘の1月31日に起こりました芦部町中野郷西船における小学校6年生3名が下校途中に車の中から窓を開けて手招きをされたという事案でございます。子どもたちはもちろんすぐに逃げました。声はかけられておりません。車は後から追いかけてきておりません。学校の方からもすぐそのような報告を受け、私どもも事実確認をいたしましたし、学校も警察に連絡もしております。というのは、この子どもたちは800メートル近く戻って派出所にそのまま報告をしております。つまり子どもたちの中には日頃から指導しているイカのお寿司がしっかり守られて、身についた形として行動につながっております。この報告を受け、派出所も壱岐署に、壱岐署は県警に、そして今議員がおっしゃった情報は県警が発出する安心キャッチメールで、登録をされている方にはその情報が知らされております。私どもにはその男性ということまでは分かっておりませんでした。黒い帽子とマスクをしていて、子どもたちからは性別は分からなかったと、年齢も分からなかったと。その後派出所の方が児童等に聞いて、その分を情報として県警の方にまとめて今のお話になったものと思います。よって市教委はそのような報告を受け、壱岐署とすぐに連絡を取りながら、すぐその日のうちに各学校長、幼稚園も含めまして、メールでもって把握した事実の状況をもとにして、学校で安心して指導できる内容も含めて情報の発信をしております。学校は職長での、あるいは帰りの会での教職員での確認と 各学級における指導と放射等への呼びかけを各会議の中でさせていただいております。そのような状況の中で一体今壱岐市の中では子どもたちの安心安全を守る地域放射学校との連携が取られているものと思っております。前回お話になりました11月1日の郷之浦町内新道で起こりました事案はその手をつかまれて車にそびき込まれようとした、しかし手を引っかいてでもその走って逃げた子どもそしてすぐ親に報告をした。でこの逃げる報告するということを子どもたちがしっかりしております。学校でもこれからもまずはしたいと思いますので今後もですねこのような事案に対する起こらないための指導を徹底させながらしかし状況はしっかり把握をしてですねそれでも安心安全が確保できないとなった時には防犯ブザー等の対応等もそれは考えなければいけないと研究の中には入れていることを申し上げておきます。
議長。
はい、赤木隆久議員。
はい、局長、前回ですねお話をしていただいて約1500人に、まあ、対応したときに約120万かかるということをおっしゃいました。まあ、先輩議員たちもですね120万ぐらいならなんとか押し切れというようなご指摘もありながらですね教育省にですね、まあ、本当こう私はですね子供を持つ親としてですね、まあ、いつこれ本当に教育省が踏み切ってくれるのかなということを、思いました。これ教育省もしかしたら誰か連れ去られて本当の事件にならない限りは防犯ブザーを対応する気がないんじゃないかなと思って、これ事件が起きてからじゃないと対応しないのか、そうじゃないよと、でも今でも十分見守りができているよと、見守りができているにもかかわらずですね、昨年からですね、昨年はですね、12月会議で報告あったの7件事案があってですよ、今度また1月に1件あってですね、ずっと連れ去りじゃなくて声かけだったり、いわゆる手招きだったり案件が続いているわけですよね。教育長は、前回ですね、これから壱岐市を日本全国に教育の島として、あるいは治安の優れた島として、いろんな意味で宣伝していくときに、小学生全員にブザーを持たせる島と印象づけるのか、大人を含めて壱岐はブザーがいらない、安全安心で気持ちよい挨拶を交わす島と、宣伝して人口減少に対する対策に備えるのか、私は後者、いわゆる、ブザーを持たせないで、安心安全でな島だということのイメージで人口減少対策に臨みたいというようなお話ありましたが、ですね、これそんなこと言ってもですね、実際事件が起こってですね、私は挨拶ができているからみんなが見守っているから事件にならないと思ったんですけど、なっちゃいましたね。じゃあやっぱりダメだと思うんですよね。これ僕はですね、しっかり対策できている島っていうことでですね、安全安心で防犯ブザーも対応して、まあ、その、声かけ事案があるというのは表に出なくていいんですが、対策できているよと、子供が安心して過ごせるよ。だから、子育ても子供を一人でも多く増やしましょう。で、移住者も来てくださいっていう、本当にきちんと対策できる島になってほしいなと思います。本当にですね、120万、多いのか少ないのか、皆さんそれぞれ考えていただいて、新しい学校を建てるのに何億も建てかかるのにですね、その耐震も子どもたちの安全対策であろうですが、防犯ブザーを対応するのも安全安心のためなんですよね。この防犯ブザー対応っていうのは不審者対策としては僕は本当に小さな対策だと思うんですよ。この小さな、もう本当120万多いか少ないかは皆さんの判断ですが、この対策ができないのにですよ、もっとですね、教育委員会はですね、大きな対策すべきですよ。地域安全マップを作るとかですね、子供たちにその安全対策っていうのをしっかり教育する。声かけ一覧だけじゃないんですよ、安全っていうのはですね。その他にも危険な道路とか、川だとか、池だとか、そういうとこをしっかり知らしめること、他にもやるべきことがいっぱいあります。防犯ブザー対応なんて本当に小さな対策です。このことについて最後、教育省の、答弁をいただいて終わりたいと思います。
はい、久保田教育長。
安全マップが各学校にきっちり作っておられることは、 PTA 会長をしている方だったらご存知だと思います。防犯ブザーを持たせたら声かけ事案や引き込み事案とは起こらないのか、それは分かりません。しかし私どもはまず人間が人間としてできる安全予防を精一杯努めていくことが人と人とが織りなす学校教育の中の場所だと考えております。
はい、時間は過ぎておりますが簡潔に許可をいたします。
はい、はい、今の言葉を忘れてしまったんですが、教育者の今のことで、学校での安全というのは、もう先生たちで本当にきちんと頑張られているので守られていると思います。今回の声かけ事案というのは学校以外です。教育長は常々帰るまでが学校、学校の管理だと、教育委員会の管理だというふうにおっしゃってますが、本当にですね、この声かけ事案ですね、毎回起こってますよ。市民がこんなに起こっているのに、教育委員会、教育省は何もしないのかと思ってあると思いますので、時期を見て、教育省の、ご判断をお待ちしております。以上です。